皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。田中直美のストレートブロード第84回。さあ皆さん、2025年も残すところあと4ヶ月を切りましたね。この放送のオンエアが9月11日を予定してます。ということはですね、あと3ヶ月と20日で大晦日を迎え、そしてその次の日がなんと新年というわけでですね、もう残りこの2025年もね、もう僕は名前の通り直道って言うんですけど、まっすぐ突っ走ろうと思って、こんなサブタイトルをつけました。今回のサブタイトルを発表いたします。今回のサブタイトルはストレートに突っ走ろう、あ、違う、ストレートに突っ走ろう。はい、突っ走ろうとは何でしょうかね。突っ走ろうですね。はい、ということで皆さん、ストレートに突っ走ろうと、覚えてもらえればと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ今年2025年、もうとにかく夏は暑かったわけです。まあ、今もなんですけど、この暑さがこの放送のオンエアの頃まで続いてるかどうかは分かりませんが、少しでも暑さが落ち着いてることを願って、そしてせっかくのね、動きやすくなった気温、気候になったことでですね、もう最後、この寒くなる前にちょっとやれることをバーってね、もうやって、そして新年を迎えることができたらいいなと思ってます。最近僕はですね、日本人でない方と話す機会も増えていって、毎日グローバルな、日々を過ごしています。ミャンマーの方やスリランカの方、いろんな国の方と、過ごしてます。そこで感じるのがですね、まあ、言葉の伝わるスピードが日本人に比べて、まあ、当然なんですけど、日本語がね、伝わるスピードがゆっくりになってしまうんですけど、だからこそどんな言い方をしたら伝わるかなとか、一発で伝わらない時とかは、まあ、ちょっと待ってみたりとか、まあ、ちょっと言い方を変えてみたりとか、まあ、どう表現をしたらいいかな、どんな言い方をすればいいかなってことを考えることでですね、まあ、これがね、僕のこの普段のアーティスト活動や楽曲制作などに生かされてるかなと、まあ、ラジオ、このラジオも含めてですけど思います。もうどんな、もう基本的に僕はですね、年齢、性別、国籍問わず、本当近接、どんな方ともね、触れ合っていきたいと思ってまして、そこで意識していることというのはですね、僕のその曲もそうなんですけど、今作ってる曲もそうなんですけど、ちょっとこの曲をもう一回かけますね。かけながらちょっとまた話していきます。わかりやすい言葉で、わかりやすいんだけどちょっと英語を入れたりとか、まあ、1番と2番で、まあ、大幅にそして最後も歌詞を変えるっていうのもありなんですけど、結構そのちょこっとだけ変えて、その代わりなんか外国人の方とか日本語を覚えたての方でも理解しやすかったりとか、当然日本人からも理解しやすくしやすいなって思ってもらいたいとかって思いつつ、おそこにそのキーワードを得るか、まあ、こういう感じの、曲になってます。次の曲いつ発表になるか分かりませんが、楽しみに待っててもらえればと思います。もうめちゃめちゃ力入れてやってますからね。わかりやすい日本語、英語、 と思いきや、なんかこの子でそのキーワードが来るかって感じの曲になってます。次のコーナーで続きを話してきますので、一旦 CM どうぞ。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さあ、お届けしております田中直道のストレイトブロード第84回。皆さん、サブタイトルの方を覚えていますでしょうか？じゃあせーので一緒に言いましょう。せーの、ストレイトに突っ走ろう。ということでですね、冒頭で突っ走ろう突っ張ろうと言ってしまった僕ですけども、この今回突っ走ろうというね、ストレートの突っ走ろうというサブタイトルで2つ目のコーナーも話していきたいと思います。このストレートブロードはですね、20分間聞いたことによって、まあ、ちょっと CM の時間を除くんですけど、それの時間は20分に入ってないんですけど、その20分間聞いたことによって本を2冊読んだ以上のものを得られるように、まあ、最近皆さん忙しいと思うんです。もう物価も上がってダブルワークしてる方もいらっしゃるかもしれないし、残業がある方もいらっしゃるかもしれません。日々クタクタだと思います。そんな中ですね、本を2冊読む時間っていうのを作るの大変だと思うんですよ。でもこの放送を聞けばそれ以上のものが得られる、しかも20分で、まあ、なんてお得という感じなのね。なのを目指してますので、皆さんぜひね、このままもう残り9足す5で14分ぐらいですね、聞いてもらえればと思います。今回ですね、僕はその外国人の方と知り合う機会が多くて、話す機会が多くて、で伝わらない時は言葉変えてみたりとか、身振り手振りで伝えてみたりとか、まあ、してるんですけど、もう今のみたいなこういった能力ってもう昔から持ってればなって思ったりするわけですよ。もうそれだけじゃなくて、あの時こうだったらよかったのにとか、この人と出会ったの、あの時もう3年前4年前10年前出会ってればよかったっていうふうに思うこともあります。まあ、そんな感じで思えるような人に出会えたのは素晴らしいことなんだけど、僕はね、あまり悔やむ必要ないと思うんですよ。なんか占いとかで出会うべき人とか、その出来事っていうのは、その出会うべくタイミング、出会わなければいけないタイミングで出会ったり起きたりするので、そんなあの時出会っとけばよかったって必要以上に悔やむ必要ないと思うんですね。そう考えればね、今思えばチャンスで僕もたくさん逃しました。10代の時もそうだし、子供の時、遊戯王、今も流行ってると思うんですけど、その時のデュエルモンスターっていうゲームが、まあ、カードゲームがあって、ライフポイントっていうポイントをゼロに したら勝ちなんですよ。でモンスターカードっていうあのカードを置いていくんですが、最大5枚まで置けるんですけど、自業自得ってカードがあって、トラップカードで、相手のモンスター1体につき500ポイントを与えるっていうカードがあったんですよ。で僕は当時の僕って5体もう揃えば2500与えられるから待ってるわけですよ。でもなかなかそんな 100% 完璧な状況ってないわけですね。で出せずに結局終わってしまったりっていうのもあって、負けてしまったりとか、普通になんか相手が3枚モンスターを揃えた時点で使えばよかった、まあ、その 80% ぐらいね、あの完璧な状況が整えればもう最高っていう感覚でいればよかったんですけど、でもやっぱ欲が深かったんですね。欲が深くてそうなっちゃったわけですよ。もうそこで、あ、 100% 完璧な状況を待ってたらダメなんだなってことをそこで一回で学んで、で、そのまま遊戯王のそのね、あの友達と遊んでたわけですけど、そのカードゲームでそこで学んでいれば変わったんじゃないかってやっぱ思うこともあるわけですよ。なんかお誘いを受けた時とかに、例えばもうそこでなんか同級生から、あ、おしゃれな同級生の人がいて、もう髪切ってあげるよって言われた時あって、でも僕その時はあんまりノリが良くなくて、あ、じゃあぜひっていうふうに今だったら言っちゃうんだろうけど言えなくったかったんですよ。まあ、そこでチャンス逃したりとか、まあ、今思えばその時にそれをきっかけにしてその子と仲良くなって、その子結構あのクラスの中心的な子だったから、なんかそれをきっかけにまたその子と仲良くなってれば学校生活変わったのかなって思ったりもしなくもないんですけど、まあそれが分かったってことはね、今成長したってわけですから、自分であの言うのもなんですけど成長したわけですから、まあ、それはそれで必要な経験だったのではないかなと思いますね。なのでね、2025年のラストはもう1秒たりとも気を抜かず、気を抜かずっていうのは常に張ってるとまた疲れちゃうから、まあなんかあのチャンスがあればもう行くくらいの、もう 100% 完璧な環境じゃなかったとしても行くくらいのね気持ちを持って、やっぱね向上心がある人、まあ、自分もそうなんですけど、そういう風になるんだと思うんですよ。なんか例えばお店に入ったりとかして、なんか僕結構店員さんと話すの好きだったりするんで、まあ、話したりするんですけど、一緒に行く人によっては話すの恥ずかしいからやめてっていう風に言う人もいるわけですよ。まあ、それはそれで別に間違いではないのかもしれないし、正しいのかもしれないけど、やっぱそこでね、やっぱ人と仲良くなるチャンスっていうのがなくなったりしちゃうし、で僕がなんかあの高校はいろいろ説明するじゃないですか。そしたら、いやいやいやいや、まあその時あの3人くらいで、そうだね、10代の時仲良かった人、男女2人と僕と3人でちょっと飲んだのかな。その時にあの僕があの、いやでもね、こうやって人と話すことによってどうのって言うわけですよ。そしたらなんかもう一人の方が、いや、この子の旦那さん大手の社員さんだからとか言うわけですよ。え、あの今何が起きてるんだ、え、話が全然変わってるようなとかって思ったりもするんですけど、まああのだから別にあの人とあの関わりを持たなくったって正社員で安定してれば大丈夫なんだってことをきっと言いたかったんでしょう。まあそれもそれで別に間違いではないんですけど、まあ僕は僕でね、あの人見知りをせずチャンスがあったら人と触れ合っていく人生を歩んでいきたいなっていうふうに思いましたっていうのをあの今思い出しました。やっぱいろんな生き方があるんだな。別に自分以外の生き方もありだと思うし、自分が全面的に合ってるとは思ってはいないんですけど、いや、なんかこの生き方に、僕の生き方にちょっとでも共感を持ってもらえば嬉しいです。もうミャンマー、スリランカ、パキスタン、いろんな方々と関わってるわけですけども、翻訳アプリが最近普及してるんで、まあ、それ使うわけですよね。なんか英語も、まあ、僕も英語をめちゃめちゃ話せればいいんだけど、でもやっぱ、まあ、せっかくだからその現地の言葉で翻訳した方が伝わりやすかったりとか、まあ、するので、ちょっとそれを見ながらね、あ、なるほど、こういった文字を使ってるのかとか、もう日々いろんな刺激をもらってます。なんか ライブやるか分からないですけど、まあ、こういった、まあ、表現に関することとか毎日いろいろ吸収してるので、きっと今までとは違った作品、まあ、違ったステージになると思うので、まるで違うようなステージになると思うので、皆さんもしなんかあのライブやりますよ、立ちますよ、ステージ立ちますよって時はね、あのぜひ時間を空けたいとか、配信があれば配信の方見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。もう絶対今表現力がついてる自信はあります。ピアノも毎日全力でやってます。歌もやってます。まあ夜から朝にかけて仕事してる時もあるので、たまにね頭がポケーっとした時もあるんですけど、まあそれは正常に体が反応してるっていうことで、一旦 CM どうぞ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
お届けしております田中直美のストレートブロード第84回、ストレートに突っ走ろう。はい、早いもので最後のコーナーとなりました。皆さん本を2冊読んだ以上のものを得られたでしょうか。得られてたら嬉しいです。もう表現力が身についてますのでね。そしてプラスですね、人は出会うべく時に出会うんです。なので今から遅いとか考える必要は基本的にないと思います。まあ、例えばね、僕が今から消防士になりたいですとかって言ったりとか、自衛隊に入りたいですってなったらちょっと遅いのかもしれない。でもこのアーティスト系だったりとか、まあ、そういったあの芸術的なものは可能性は無限大にあると思うので、皆さんぜひついてきてもらえればと思います。うん、やっぱそのこの時こうすればよかった、もうあの遊戯王カードでなんとなく遊んでた時に、あ、なるほど、 100% 完璧な状況とかは来ないんだ。まあ来るかもしれないけど、その待ってるよりかはもう 80% くらいでもう完璧、もうなんなら 60% くらいの状況でいけばいいんだってね。もうこれって多分ね、恋愛とかにも応用できると思うんですよね。このシチュエーションのこの場面で告白をしたいとかっていう風に、それももちろんおしゃれでいいと思うんですけど、でも完璧に状況がトークの内容だったりとか気候だったりとか、まあ、そういったものは完璧にすることってほとんど難しいと思うんですよ。だったらもう 60-70% 揃ってる状況でバツンってね、もう好きですと言っちゃうのがね、やっぱいいんだと思います。2025年、まだ4ヶ月切ってますが、まだ間に合います。ぜひね、大きな成功を勝ち取ってください。僕と共に頑張りましょう。僕は曲作りもそうですが、最近やってますが頑張ります。英語も頑張ります。この表現、あ、そうそう、あとね、先月かな、終わりですよ、僕ビッグエコー行ったんですよ、久しぶりに。ビッグエコーでですね、まあちょっと、まあ、歌ってみたんですけど、いや本当今魅力的な曲やっぱ新しくいっぱいできててすごいなと思って、懐かしい曲も歌ったし、ちょっとねそういった刺激も受けたので、きっと復活するときは最高のステージになれます。絶対、皆さんこれ約束します。ぜひですね、楽しみに待っててください。皆さん秋の予定とか立てました？まあ、ハロウィンが10月にあって、あ、でもあれか、シルバーウィーク的なのって今月あんのかな、どうなんだろう。ということでアイスイングをまたもう一回流します。さあ、私は歌うというねタイトルの 日本語にするとそんなタイトルになりますが、それを流しながら話していきます。まあでもこれもそうなんだよね、なんか連休だから行こうっていうより、もうなんか一日休みだったらなんか移動中、なんかその車やバイクで行くんじゃなかったら移動中寝れる、寝てさえすれば一日だけ休みでもどっか行こうとも行けるのか。まあなんか、まあ、連休だからっていうふうに思うのもいいんだけど、連休じゃなかったとしても動くぐらいのあれでいいんじゃないですかね。待って、でもこれは僕みたいな生活スタイルを見送ってるわけじゃないから、それは違うのか。まあでも皆さん、急に涼しくなったりもするかもしれないので、無理はせず、僕と共にポジティブにね、毎日を過ごしていけば、きっと最高の日々は過ごせます。もう朝起きてネガティブなこと考えちゃダメなんですよね、きっと。朝起きて、もう生まれてきてよかった、今日は幸せです、今日も頑張ります的な感じのことをパッてやって、一日を迎えばきっといいことが起きます。ということで、ありがとうございました。田中直美でした。